はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、一番大事なプレーはネクストプレーということで、お話をしたいと思います。一番大事なプレーはネクストプレー、これ非常に重要な言葉なのでぜひ覚えてください。このプレーのですね、このプレーじゃない、この言葉の出元は、前デューク大学監督のマイク・シャセフスキーことコーチ K の名言なんですね。試合で一番大事なプレーはネクストプレー、次のプレーだというものですね。まあ、コーチ K は歴代最高のバスケットボール指導者の一人であり、まあ、何度も NCAA トーナメントを優勝したということももちろんですが、大学の指導者ながら NBA のプロの、ね、スター軍団を束ねてアメリカ代表チームを指導し、オリンピックで何度も金メダルを獲得したことでも有名ですね。はい。でそんなコーチ K の名言の一つに、一番大事なプレーはネクストプレーというのがあるということです。まあ、バスケットボールの競技の特徴にですね、攻守の切り替えというのがあります。一つのプレーが終わったら区切りがなく、すぐに次のプレーに切り替えないといけないということですね。まあ、シンプルな話、一つミスをしたら全力で戻る、ね、自分がパスミスしちゃった、そしたらネクストプレーは全力で戻るという、まあ、こういうごくごく基本的なことなんですが、こういった積み重ねこそがネクストプレーであり、まあ、コーチ系をして、世界のね、第一線で活躍したコーチの名言として、こういった基本的なネクストプレーが一番重要だということを言っているわけです。まあ、私思うのはですね、そういった瞬間瞬間のネクストプレーはもちろんですけれども、試合全体で言えば、まあ、後半前半よりも後半、まあ、これもネクストプレーかなというふうに思っています。まあ、前半でね、思うようなバスケットができず相手にリードされたとしても、まあ、それを修正して後半に逆転できたというふうになれば、それはネクストプレーを大切にしたという戦い方になるし、もっと大きなスパンでいくとですね、まあ、春の大会はうまくいかなかったけど、その課題を克服して夏の大会は目標を達成できたとかですね、そういった失敗をネクストプレーに生かして、時間とともに成長できるチーム、これ強いチームかなと思います。で、なんで今日ね、急にこの話をしようかなと思ったかっていうと、昨日ね、私の指導するチーム早稲田大学の大切な試合がありまして、第82回早稲田大学慶応義塾大学バスケットボール定期戦という試合がありました。多くの方に応援していただいて本当にね、感謝しております。ありがとうございます。で、ちょっと私も声が、枯れているのですが、まあ、こういった大切な試合があって、代々木台にはね、3000人を超える大観衆が入っていただいて、YouTube のライブ配信でも多くの方が見ていただいて、はい、まあ、そんな大切な試合にですね、まあ、私の指導する早稲田大学は65対53ということで接戦ながら勝利することができたんですね。で、前半の課題を修正し、まあ、流れが悪いなりに我慢して、後半に逆転した展開で、まさにネクストプレーが大切だったということを痛感し、そのネクストプレーを大切にできた、素晴らしい試合だったなということで誇りに思っているということです。まだ早慶戦で、ね、見ていないよという方はアーカイブで見れますので、このチャプターのリンクに貼っておきますので、ぜひ、ご覧になってください。私はね、まあ、コミュニケーションを大切にしているチームはやっぱり後半に強くなるなっていう実感というか信念があるんですね。コミュニケーションを日頃から大切にしているチームですね。安田学園高校で、まあ、私はね、今も安田学園も早稲田大学も両方こう兼任という形で見てて、安田もね大切にしているんですけども、安田学園高校で、まあ、ボトムアップ式のチーム作りを数年間してきまして、やっぱりコミュニケーションを大切にしているっていうね、そういうことがものすごくこうチームの強さに直結するなと思いました。まあ、一つの失敗を、まあ、成長のチャンスとして捉えて、改善点をみんなですぐにこう話し合って、修正する行動力、まあ、こういったチームはですね、やっぱり前半多少悪くても後半これだよねっていうことを問題をか把握して、じゃあこういうふうにプレーしようねっていうことですぐに実行できるっていう、まあ、チームになれるんですよね。だから、まあ、こういう日頃から選手同士で話し合う、コーチと、スタッフ、それから選手がコミュニケーションを大切にする、で毎日毎日こうちょっとずつ1ミリずつこう積み上げていくっていう習慣があるチームはやっぱ後半に強くなるし、逆にそうじゃなくて、 まあ、いわゆるやらされているチームっていうんですかね、まあ、分かりやすく言うとね、そういうチームっていうのは決して後半に強くならないということになっていくのかなという、私の指導歴の、まあ、経験上ね、私も昔はこう単なるトップダウンでこれをやれあれをやれっていうだけでですね、選手のアウトプットは全くさせないというチーム作りを数年してましたので、その時よりもはるかにやっぱり今のね、安田学園のようなボトムアップ式のチーム作り、こういったものがやっぱり強いチームにつながるなという実感はありますし、まあ、それをね、縁があって今年から大学生も関わらせてもらってますけど、早稲田大学でもまあそれを応用しているというところで、日頃からのコミュニケーションを大切にするっていうことがまあすごく重要なのかなと。それがやっぱあのネクストプレーっていうね、コーチ系の言葉を借りればですね、一番大事なプレーのそのを制することにつながるのかなというふうに思いました。話まとめていきます。まあ、試合の流れみたいなものってあるじゃないですか、バスケットってね、数字や図だとかそういうものに表せない試合の流れっていうのがやっぱりスポーツバスケットにありますよね。で、流れっていうのは運のような、なんかたまたま来るような不確実なものではなく、やっぱりネクストプレーを日頃から大切にしているチームっていうのが試合の流れをつかむっていうことができるんだと思います。だから、まあ、今日の放送のまとめとしては、試合の流れっていうもの、ね、目に見えない試合の流れっていうものの正体はネクストプレーであり、まあ、それは問題把握解決力そのものであるということですね。ここ大事なのでもう一回言いますけど、試合の流れイコールネクストプレーであり、それは問題把握解決力そのものと、もう日頃からコミュニケーションを大切にして問題把握解決力を育てるということが、かつチーム作りにつながりますよというお話です。はい、ありがとうございました。すいません、声がね少し枯れて、申し訳ないですが、なんとかね毎日更新しております。もしよかったら今日のね放送に対してのフィードバック、コメント欄にていただければと思います。またチャンネルのフォロー、昨日ですね土曜日にもかかわらずフォロワーさんすごい増えたんですよね。はい、試合が終わってというか今日の朝、ボイシーのチャンネルの、ページ見たら、おすげえ増えてる、10人ぐらい増えたかな。1日10人増えるってなかなかないんですけども、はい、フォロワーさん増えていただいてありがとうございます。またハートマークのいいねのボタンも押していただけると大変喜びます。毎日更新の励みになりますので、ぜひポチッと押しといていただいて、応援よろしくお願いいたします。続いてのチャプターでコメント返しいきます。ちょっとそのままお待ちください。よいしょ。はい、ありがとうございます。ということでですね、昨日の放送は、昨日は 3X の話をしたんですっけね。昨日の放送は 3X3 がバスケを変えたということで、皆さん 3X3 見ましょうと、また練習しましょうということで放送しております。まだ聞いてないよという方は、ぜひこのチャプターのリンクから合わせて見てみてください。平田さん、3X3 モンゴルが強いっていうのが面白いですね、と。正直今まで興味がなかった 3X ですが、今日の話を聞いて、早速 YouTube で、観戦したいと思いました。また一つ視野が広がった気がします。ありがとうございました。ということで。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。本当に、絶対5人制にも生きるので、ぜひぜひ触れてみてください。宮崎先生、すいません。本格的な 3X は見たことがないのですが、体育のバスケの授業ではよく取り入れております。お、さすが。さすがですね。たくさんシュートが打てて生徒も楽しい。攻守の切り替えで運動量の確保もできる。特に運動量は女子においても、長くダッシュするのが苦手な子も必然的にボールに触れる機会が増える。こんなメリットがあると感じております。またサッカーでもフットサル、ビーチサッカーの日本代表は全部同じデザインのユニフォームで、裾野を広げるという意味でも似てるかもしれませんね。3X 見てみます。ということで、おっしゃる通りですね。本当、やっぱりフットサルとかそういうので、日本のサッカーのレベルってどうでしょう、上がったんですかね。私は 3X があって、日本というか、まあ、世界のバスケットレベル上がってるなと思ったんで、非常にいいことかなと思います。このユニフォームの、ね、デザインも全くその通りで、私もそのね、早稲田の、岩谷くんが、ね、ジャパンのユニフォーム着てると、やっぱりあ嬉しいなと思いましたね。はい、そんなところも、はい、感じております。宮崎先生ありがとうございます。次、影島さん、おはようございます。 3X はバックビートの斉藤選手の試合を見てます。話は変わりますが、伊沢先生の動画を拝見しました、と。とても勉強になります。何より当たり前ですが、伊沢先生がうまいバウンズパス勉強していきますということで、本当そうなんですよ。もう何度も言いますけど、伊沢先生のチーム創価西のバウンズパスはですね、日本一なんで、ぜひとも影島さんのようにね、他の方も伊沢先生の動画見てみていただきたいです。ありがとうございます。最後は門畑さん、おはようございます。 3X3 は本当に面白いですよね。ルール上試合にコーチが入ることができないのもボトムアップ的でいいですよね。そうノンコーチな、コーチが入っちゃいけないっていうのはルールなんで、非常にこうボトムアップ的にいいし、まあ、今日のねネクストプレーっていう話にもつながってくる、そんな競技かなとも思います。ありがとうございます。はい、ということで 今日の放送いかがだったでしょうか。発見、感想、気づき、また質問など、どんな形でもいいので、一行でもいいのでコメントいただけると嬉しいです。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。まあ実は今日のね、自分のチームに関わることなんていうのはどっちかというと、研究室で話すべきことなのかなと思いましたけど、まあ日曜日あんまり聞かれないんでね、聞いていただいた方嬉しいですね。ありがとうございます。まあ結構自分の今の頭の中の共有っていうか、そんなことで毎日ほぼ毎日2000文字ぐらいの記事を投稿して、あとはその週末はね、メンバーの皆さんからの質問に本気で答えるというようなことをやって、1週間のサイクルでどんどん指導者仲間と成長してるっていうコミュニティになってます。よかったら、入ってください。よろしくお願いします。はい、ということで今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。